今日のゲストはですね、6年ぶりになります。尾道市立大学経済情報学科経済コース教授でいらっしゃいます堀江真也先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう6年経つんですかね。
6年経ちました。
いや、6年前ってちょうど先生が尾道市立大学に来られた頃でした。
はい、
そうでしたね。ご専門がこう災害と経済、
そうですね、はい、
あの管理みたいなね。
そうですね、まあ、どっちかというと復興の時にどうするんだっていう話で、人の移動はどうなるんだとか、
はい、でも一番大事なことなんですよね。
そう、まあ、あのみんな災害から身を離したいという気持ちはあるんですけど、はい、なかなかその、まあ、元いたところが完全に壊れてしまうと、はい、もう離れざるを得なくなる。で、離れてしまうと、うん、いやそれでも帰ってくんでしょって、離れてなかった人たちは思うんですけど、はい、離れてやっぱり
もうそこで、ね、
そのところを直すのに時間かかると、
そうですよ、ね、
移動した先でも社会はできるので、はい、帰ってこないってことあるんですよね、
う
ん、そうすると人口減がどうとか、
そうです
よね、そういう話が出てくるんですよね。
でどちらかというとこう災害が起こるところ、まあ、地震もそうですし、洪水とか起こるのも大体こう都会ではないところで起きてしまうということがありますから、余計人口減少につながっていくという、
そうですね、
ね、
拍車がかかるという感じ
ですね。そうですよね、はい、実は今日はですね、先生もう50歳前後になられたんですか。
そうですね、48
位まだ50歳になってらっしゃらない、
なってないですね、5にはなってない。
ごめんなさい、はい、それで、今日のテーマなんですけれども、はい、これでいけていたのだけれど、
はい、
ということなんですが、
はい
はい、最近50前になって、はい、おかしいな、今までこれでいけてたのになんでできないんだっていうことが多くなったという意味ですか、これ。
そうですね、横断歩道ダッシュできないですね。
なるほど、チカチカするからその前に行かなくちゃ
ダッシュしようと思うんですけど、横断歩道にたどり着く前にちょっと息が切れてるとかね。もうやめとこうかとかいうのはありますね、とかもなんか昔はこうできていたから、うん、各々しかじかの計画だとか、はい、まあ、駅まで走るとしても、このぐらいは急ぎ足でいけるから、うん、このぐらいの時間に出ればいいとか、あるじゃないですか。
なるほどね、ありますよね、
そういうのが全部崩れていって、はい、もうだいぶ早く出なきゃいけないとか、そういうことが結構増えて、
はい、
で夜更かしもできなくなりますよね。
ああ、まあね、私結構夜更かし
できますか。
はい。
私も
だいぶ上ですけど。
なんかいつからか、私の父はだいたい9時10時に寝る人だったんですよ。
ああ早いな。
5時ぐらいに寝てで、ね、若い頃は11時とか12時に帰ってきてた人だったんですけど、ある日を境に9時ぐらいに寝出して、でお前たち早く寝ないのは昼間働いてないからだとか言うんですね、うん、そんなこと言うたれてもと思ったんですけど、はい、この年になってきて、うん、早く寝るのがこんなに楽しいのかと。
何時に寝られるんですか。
私9時半ぐらいにはもう寝たい、寝たいと思って寝られてることはまあ少ないんですけど、はい、でも9時10時ぐらいに寝て4時とか、はい、
やっぱり目が覚めるんですね、早く寝るとね。
そうです、もう目覚めて、結果そっから仕事するんですよね、
なるほどね。やっぱりそれも年齢重ねたから。
そうですね、
若い頃は一気に、ね、朝まで寝てるってことも。
そうなんですよ。で昔は夜中にやっちゃえと、仕事をどんなにギリギリまで溜めてたとしても、夜中やりゃなんとかなると思ってたんですよ、でそんなの2日ぐらい2日3日寝なければなんとかなると思ったのが、そんなできなくなって、
はい、
今度は朝にやるっていうのはものすごい賭けなんですよね。
なるほどね、
間に合わないかもしれないと。よくよく考えたら同じ3時間なんで関係ないんですけど、でそうすると計画の立て方が変わるんですよね。
そうか、ちゃんとね、いろいろ逆算したりして、
でもなんかどうしてるのかちょっとわからないことがやっぱこう移行期はよくわからないんですよね。でそういうことがこう町づくりとかでも同じことが起きてんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
以前だったらこうだったけど、うん、まあ、雨があんなに降らなかったとか、
そうそう、
人はもっといたはずなのにとか、あそこの店がなくなったとか、なんかそういうことがあると昔はできたことができなくなって、その年に魅力が減ったりということもあるし、まあ なんかね、様子行った方がいいんじゃないかとか、あるいは周りの人がいなくて悲しいとか、いろいろ出てきますよね。
出てきますね。今回、あの、やっぱ熊騒動、
あ、そうですね、
ありましたでしょ、それもやっぱりその人口が減ったとかっていうこともかなり影響されしてるっていうこと。
そこら辺はね、ちょっとね、実は定かではないんですよね。私、いや定かではないというか、おそらく専門家の方々はご存知なんですけど、私があまり真面目にそこを掘ってないっていうなんですけど、でも私昔ね、仙台に住んでたことがあるんですけど、その頃は大学で朝、熊のどこで熊が見られたかっていう一応情報が来たんですよ。
そんなんがあるんです
か。毎朝来てましたよ。だから今もこの実を言うと、私今日来る前に、まあ今日盛岡から来たんです
けど、そうなんですでね、岩手県ですよね。
そうで、その前に、ちょっとその東北大に行ってて、ね、前の職場の人間たちとちょっと喋ってたんですけど、熊なんて昔からいるよねって話でして、そしたら、あ、そうそうそうそう、昔からいるんだけど、まあちょっと広く出るようになっちゃったねとかいう話になってて、で彼らからすると、まあ修正は少しなんですよ。そんなびっくりすること修正してるわけじゃないですよ。
あ、そうなんですか。
ただ山の深いとこですね、の人々は攻撃を受けるのでちょっと困るっていう感じですね。
あ、山の深いところに住んでらっしゃる方、
そうですね、あの山深いって言っても町からは近いんですけど、
あ、
あの私はその山の深い方に住んでたので、私は当時行った時から、あ、こまあ、怖えって思いながら生活してたので。
そうなんですか、いやでも今なんか最近は本当に街中、学校とか会社の中とかね、みたいな感じなんですけれども、
ね、まあ、だからそこの管理の仕方はちょっと以前とは違 う、だからこれでよかったのにって思う時に即座に直さなきゃいけない、まあ、前 のコロナの時もそうでしたよね、マスクそんなにしなきゃいけないのかとかいう議論いっぱい出ましたけど、やっぱこう早めに計画の変更っていうのは迫られた時に、まあ、早めにそれを変えるというのは結構大事かなということはあるんじゃないかなと思いますね。
でコロナだって今までに経験したことのない
そうなんです
ことでしたよ、ということはもう本当に年々何が起こるかわからない。
そうですね、
まあ、自然災害もそうですし、そういった感染病に関しても、日本に何が起こってくるかわからない。
そうです、あの経済学で、なんかいろんな複雑なことを全部捨てた、非常にシンプルな話をする時だと、長期に立てる計画をね、こう、まあ、1年ごとに計画を立て直すとして、100年分一気に立てた場合と、1年ごとに立て替える、まあ、短期の連続の変更です、どっちの計画でも実は出てくる回は同じっていうのがあるんですね。つまり最適解はもう最これがベストだっていうものは一致するんですよ。
そうなんですか。
で途中の、どう行動が変わるかっていうその変容の仕方も同じっていうのは一応定理としてはあるんですよ。
ちょっと待って
要するに、短い間に計画変更を何回もやるとしたとしても、ずっと遠くまで見通して一気に決めたとしても
一緒なんですか。
それ変わらないんですよ。
なんかあの毎回こう変えていってる方がいいもの、新しいものいいものができるんかなという感じが。
そうです。だから、でそれはさっき言ったそのシンプルなっていうのはもうなんか情報にいろんな乱れがないとか、そういうことが全くない世界なので、まあ誇り一つない世界だとそうなるので、なるっていうだけなので、あまりこうなんていうかあのそればかり言っちゃいけないんですけど、ただ言えるのは、あんまり長いので逆であの長い計画を立てといて、おおむねこれでいったらいいっていう基本前提はありつつも、こまめに変えた方がいいんじゃないかなと、そしたら要するに、よりこう理想的なものに近いところをいけるかもしれないと、同じ結局同じなんですけど、実はそのノイズの部分があると、そのややこしい話が出題した時にそれに対応する形でこまめに変更していけば、長期的に決めたものと、まあこれでいけたって思ってたことと結構近いものは出来上がると、
で今先生のお話伺ってると、じゃあ最初から 長期展望と、うん、でその立てた後に少しずつ変えましょうねっていうことを繰り返していけばいいってことです
か。そうだと思います、両方で、まあ、そこは柔軟に変えた方がよくて、あんまりいやこう言ってたじゃないか、その計画にを維持するっていうのはすごい大事なんですけど、うん、まあ多少こう微調整した方がいいっていう、うん、でそれはその時々できちっと考えた方がいい、うん、だからサボっちゃいけないんでしょうね。
そうですね、だって何が起こるか分からない時代になってきてるから、でもそれでもあまり変わらないっていうお話を今聞いて、なんか不思議な感じがしたんですけど。
そうそう不思議なんですよ、私も一番初めもう30、20年前に聞かされた時に、先生言ってることおかしいでだまあ今になって考えてみれば、それはまあ何も問題が発生しないような、うん、予想外のことがないような世の中であればそうだっていうことで、うん、予想外のことが起こるとやっぱ微調整しなきゃいけないんですよね、その分は。それはまあそこの部分を抜かした話なので、まあ、ちょっとなんていうか、うん、ずるい話ではあるんですが、うん、とはいえ、まあ予測しづらかったことたちは、うん、やっぱり見たからには対応しなきゃいけないと、うん、見なかったふりはもうできない、うん、だからやっぱりさっきのその駅までかかるって分かったら、うん、ちゃんと早出ろと学生たちもそうなんですよ ね、
なるほどね、
先生私起きられないんですって、起きられないと分かってるならやっぱ早く寝た方がいいし、うん、あるいは起きられないと思うんだったら引っ越して学校の真横に住んでしまえと僕は思うんです。
あーなるほどね、はい、あ分かるような気しますね。
それをせずに漠然といや困った困ったって言ってたらやっぱり、ね、でもそうはいうものまあねそうはいうものが続くんですけど、うん、災害とかの場合はじゃあ場所移動したらいいでしょっていう話なんですけど、あ難しいところで、やっぱ愛着ってあるんですよね、
うん、ありますね。
で職場っていうと、うん、いわゆるサービス業の方はまだなんとかなるとしても、
はい、
農業とか、うん、ああいう土地に近いところでないと話にならない場合は、はい、そこら辺難しいですし、でさらに言うとこの間のどこだ
能登
の地震でもね、うん、輪島塗りとかね、
は
い、あれあそこまあひどい目に遭ってますけど、うん、あれをだからあれね能登半島七尾市っていうのが根っこにあるんですけど、はい、七尾市より北家の再建するのむちゃくちゃお金かかるようになったんですよ。すごく高騰したんですよ。
あ
材料費じゃなくてどれか人件費がかかる。
人件費が
大工さんの数足りてないんですよね。でしかも移動が難しいんですよ。
ああそうなんですね、道が壊れてる道がね、はい、それは一番に言われましたよね。
だもんで、うん、能登半島の復興は結構大変なんですよね。でそうした中でじゃあ仮に輪島塗りのあの人たちを別のとこに行って、うん、今時この令和の時代にあの年じゃなきゃできないってことはないだろうと言えるのか、
うんうん、
技術あればいいでしょとも言えるんですけど、大丈夫ですか。
大丈夫です。
言えるんですけど、でも、うん、でそのさっきの計画の変更っていうに言えば、いやいや移動しちゃえばいいと、技術を伝えればいいと、
うん、
で材料も揃えばいいと言えるんですけど、うん、でもやっぱりあれはあそこで作ったから、
そう今それ私も思いました。
だからあんまり簡単にも言えないっていう。
そうですよね。
そのあたりがね、なんかこう悩みどころで困ったなと思うんですけど。
やっぱり面々と続いてきた土地と環境と人のつながりっていうのが全部合わさって、
そうなんですよ。
そこの土地でできるものじゃないですか。
そうなんですよ。それでね、もう良かったなと思って今回平泉行って、平泉秀平塗りってありまして、あそこのまあ職人さんとお話してて、
はい、
どう思いますとこの件って言ったら、うん、我々ね、そんなね、なんか大規模に何かやるんじゃなくて細々とってことになるんだけど、うんうんうん、やっぱりその年でやるせざるを得なくて、で、なんとかやっていくんですと、俺たちやっていくんだから、あんまりそこで移動してっていうふうに考えるよりは、うん、細々やってんなって思ってくれてたら俺たちはなんとかやるんだ。
そうか、本当にこう細く小さくじゃないけど、 そこでできるだけのことをしていって、それをつなげることが、
そうなんですよ。
もうそのそこの特産物だったり、
でまあ最盛期に比べると生産額って落ちてるんですけど、なんかね話を聞いてたら、あのなんか間違うとった、あのあなた方は。どうも経済学者たちは、はい、なんかもう我々が極端にひどい目に遭ってると思い込んでるんだ、
はい、
日本の伝統産業ってこんなに伝統産業がある国ってのはないと。
あ
で結構みんなあのめっちゃ儲けてるってことはないと、だけどそれなりに頑張ってますよと、なんかね、まあ、そこは進行しようっていうのは全然問題ない、それはした方がいいんですけど、なんかね我々がその議論をする中で気の毒だっていう視線がどうも入ってるらしくて、言われてみてそりゃ反省せなあかんなと思いましたけ ど、 なんかかわいそうな局面に立っているからそれをなんとかしなきゃいけないんだと言われている感じは多少して、いや俺たちはそれなりにやってるよとそこはねなんか
やっぱ日本の底力、
そうですね、それはあるんですね、うん、でもまあなんかその中ででもそういう部分と計画変更をきちっとやろうぜっていうところをうまく組み合わせる、
なるほどね、
だ結構ねやっぱり知恵は絞らなきゃいけないんですけど、
そうですね、
だまあちょっとねできるところはやって、どこができないのかっていうのはもうきっちりしなきゃいけないと、まあ尾道も多分同じようなことは起こる、あのなんていうか災害というか、うちは土砂災害が怖いので、それを警戒すると人の移動ってのはどうしても出てくるんですけど、どうするんだろうなっていうのはまあちょっと考えなきゃいけない、計画の変更はまあこまめにしなきゃいけないっていうことではある。
先生もっともっと本当になんかお話伺いたいんですけども、そろそろ時間が来てしまいました、
はいはい、すいません、なかなかと、
またぜひいらしてこのお話を続きをお聞きしたいです、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。